パウロの3回に及ぶ伝道旅行は大変苦難に満ちたものでありましたけれども、各地に教会が建てられ、そして福音が当時の地中海沿岸の世界に広げられていく、そのことは本当に意味のあることでありました。でしかし、その伝道旅行を終えて、このパウロが本国に戻ってきて、でそれはあらかじめこの予想されたことであったわけですけれども、彼を待ち受けていたものは彼が逮捕されるということでありました。でそして彼は自由が奪われることになったわけであります。でその意味では、パウロがその自由にというか、導かれるままに各地を回って伝道の技に励むことができたのは、これで終わりになるわけです。ユダヤ人たちのパウロに対する憎しみは本当に大きかったようです。特に神殿の中に異邦人を連れ込んだという、これは事実ではないわけですけれども、そういうふうにパウロを陥れようとする人たちの罠にパウロはかかり、ここで大騒動が起きた。でそういう状況の中で彼は危うく命を落としそうになりますけれども、ローマの兵隊が出動し、かろうじて命だけは助けられることになった。そして千人隊長はパウロを2本の鎖で縛るように命じ、兵営に連れて行ったわけです。パウロのこの世における自由な歩みが今まさに閉じようとしております。でしかし、そういう状況の中でパウロが人々に弁明する機会を与えてほしいとこう申し出たところ、千人隊長がそれを許可したというのであります。でそこでパウロは自らを語り始めるわけです。どのようにして自分がクリスチャンになったのか、そしてキリスト者として自分が今日までどのように生きてきたか、でそのことがこの22章と、あるいはこのあと24章26章、それはいずれもパウロが総督であるとか王であるとか、そういうこの権力者のもとで裁判にかけられる、そういう状況下において、彼は自らの信じるところ、あるいは自らが成してきたこと、でそしてそれは同時に自分の中に働いた神様の技で、そういうことを彼は大胆に語っていくわけであります。今日の箇所は、言うならばパウロが逮捕されてこの語り始めたというだけですから、あまり中身がないといえば、そうなるのかもしれません。でそういうところ中でパウロはまず自分の生い立ちについて語るわけであります。私はタルソで生まれたユダヤ人である。若くしてエルサレムに来ることができて、それは立法のその立法を学ぶための留学だったと言えるわけですけれども、自分はそういうふうにこの恵まれた機会を与えられてですね、当時三大学者と呼ばれる有名な律法学者ガマリエルの門下生として極めて厳格な律法教育を受けてきた。で律法っていうのは、これはこの学問的にこう知識としてこう知っているとか研究しているとか、そういうことだけでは意味を持たないわけですね。それをいかに守り実行していくか、そういうことがこう伴わなければならないわけですけれども、このパウロは律法を学び、そしてその律法に極力忠実に生きようとした人物であったわけですね。それは律法を守るということにおいて 神に仕えたい、そのことが神に仕えることになるんだ。彼はこう確信していたわけですね。で、そしてパウロがそのように律法に忠実に生きようとすればするほど、その当時ユダヤの片隅で始まったイエスの伝道、あるいはその後に生まれたこの初代教会の存立っていうものは、このユダヤ教の伝統に合わない、自分たちがこれまで本当に大事にしてきた、守り続けてきた律法というものをこのダメにする、それとは異なるものである。で、そのことがパウロを迫害者として、追いやっていったと言ってもいいわけです。昨日、幼稚園では来年度の、入園説明会を実施いたしまして、三十数名の方が来園してくださいました。で、毎回、入園説明会では、キリスト教保育について、語るわけであります。キリスト教の人間観と言ってもいいかもしれません。で、幼児教育にもいろいろあるわけですね。で、いわゆる、この早期教育っていうか、英才教育的なものをもういかに早くからこの我が子にさせるかっていうことに、やっぱり親の目は心は行きがちですし、幼児期から本当に人よりも早く上手にいろんなことができることが素晴らしいっていうかですね。ですからもう小学校の先取り教育みたいなことも、知識の詰め込みのようなことであったりですね、もう園によっては、そういうものを一つの特色として、売り出している、そういう時代であります。で、パウロも、言うならばそういう、ユダヤの社会の中でいわゆるエリート教育を受けてきた人物だったんだろうと思うんですね。で、しかし、アイリン幼稚園はキリスト教主義の幼稚園ですから、幼児期にいかにこの自分が受け入れられているか、あるいは愛されているか、そういう存在の肯定っていうかですね、そういうことを大事にしているというか、そこに重きを置いているわけです。一人一人の性というものが本当になくてはならない、かけがえのない尊い命である、障害のあるなしとかいろいろあります。その子がどうあれ本当に無条件で愛するっていうか、それがこのキリスト教保育だと思っています。で、これ誤解を恐れずに言えば、アイリンっていうのはやっぱりどちらかというと、裕福な家庭の子が多いわけですね。これはおそらくこれまでそうだったんだろうと思います。で、今回この認定こども園に移行するにあたって、この就労、保護者の就労の有無にかかわらず、どんなご家庭のお子さんでも分け隔てなくこの保育方針を理解してくださる人であれば、アイリンの保育を受けることができる、そういうふうになったわけです。で、このことは、アイリンのファンっていうか、アイリンのことを、ある意味では大事に思ってくださる方々からするならば、やはり心配になったり不安に感じられた、で、そういうことはあったと思うんです。で、そこでよく耳にしてきたこと、これはアイリンが変わってしまうんじゃないかっていうことをいろいろ言われてきました。それは裏返せばですよ、私たちは幼稚園で子育てを真面目にやっているんだという誇りとプライドだと思うんです。で、我が子とろくに、我が子に時間を割いてろくに関わろうとしないあんな人たちと一緒にされては困る、 円のカラーが雰囲気が変わってしまう。でそういう声がいくつもあったことはやっぱり否めませんし、でこれがやはり伝統ある縁ゆえの、大きな戦いであったし、これからもそうだと、私は思っています。で今日のこの22章の4節にパウロはこう述べているんですね。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ、殺すことさえしたのです。で、これがパウロの生涯であったわけです。で、もしパウロの生涯をキリストを知る前と知った後というふうに分けて、キリストを知る前のパウロの生涯を前半と呼ぶならば、そのパウロの前半の生涯はキリストを迫害することのために捧げられた歩みであったわけです。キリスト者として新しい歩みを始めるまでのパウロは律法のもとに、律法に縛られて、律法に忠実に生きていた。律法を守ることに全ての労力をつぎ込み、それを守ることのできない人たちを排除し、あるいは迫害をし、殺すことさえ辞さない。で、それが彼にとっての神に対して忠実な道であったわけですね。そしてそれはまた、いわばすさまじいまでの自己中心的な歩みであったということを彼はここで述べているのだと思います。私はこの道を迫害しと。この道、すなわち主イエスに従う道を歩む者たちを迫害するところに自分の使命があり生きがいがあった、こうパウロは語っているわけです。考えてみれば、私たちの生き方にはさまざまな生き方があるだろうと思います。人それぞれの生き方、人それぞれの道があります。大切な道を見出して歩む人もいれば、なんとなく楽な道を選び取りながら歩む人もいるでしょうし、まるで今の政治の世界のようにですよ、大勢の人の後に従っていくことの方が無難な道だと、数の原理に従って生きようとする人たちもあるだろうと思うんです。で、ここでパウロはこの道というふうに表現いたしましたけれども、パウロにとってのこの道っていうのは、それはいわばあってはならない道でありました。許されない道だったんです。ユダヤの長い伝統から、律法の教えから考えて、この道は許しがたい道であった。ですから教会は滅ぼすべき存在であって、パウロは教会を荒らし回ることに使命を感じていたわけです。パウロを生かしたものは、その意味ではこの道ではなくて、かの道、すなわちユダヤ教の道であったわけです。しかしパウロは今です。かつて自分はそういうものであったということを、この敵意を抱く民衆たちを手で制してここで述べるわけですね。自分がいかにしてキリスト者になったか、そういうことをこの後語っていきます。で、そもそもこのパウロを殺そうとしたユダヤ人たちは、律法を守ることによってのみ神の救いを獲得できるというふうに考えていた人たちです。自分たちがいかに神の前に立派に真面目に忠実に生きているか、そういうことを誇っていた人たちですね。ですからパウロがこのキリストを信じさえすれば救われると述べ伝えていることが許されなかったわけです。 立法も知らない堕落したあんな生活をしている人たちと一緒にされては困る。それはかつてのパウロも同じだったんですね。で、そういう人々に向かって自分は今主イエスこそが私を救いに導くお方であると信じるようになった、そういうふうに言えばますますユダヤ人たちの反感っていうか怒りを買うことになるわけですね。まるで火に油を注ぐようなことをパウロはここでしている。けれどもパウロはここで語るわけです。キリストを知る素晴らしさのゆえに語らずにはいられなかったのだと思います。彼をそのようにここで立たせたものは、この罪人の自分を愛し許してくださった神への感謝だったと思うのです。ルカによる福音書の7章にこういう話があります。罪深い女が許された、そういう話であります。イエスがファリサイ派の人の家に招かれて食事をしているときに、このパリサイ派っていうのはご存知のように律法を厳格に守る人たちのことですね。で、そういう人の家にイエスがなぜか招かれて一緒に食事をしていた。で、そのことを知った一人の女がそのパリサイ派の家の中にこの突然入ってきて、イエスの足を涙で濡らし自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったというわけです。おそらくそこに居合わせた人たちは驚いたに違いないわけですね。ルカ福音書はその一人の女性を罪深い女とだけ書いていますけれども、要するに当時の社会で軽蔑されていた、そういう人であったに違いないわけです。で、そういう人と接触をするというか関わりを持つこと自体許されない、そういう社会です。ましてここではこの体と体が触れ合っているわけですから、いわゆる濃厚接触です。で、しかしイエスはこの女の行為を黙って受けられて、その様子を周りで見て汚らわしいと思っている家の主人に向かってこう言われたわけですね。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。こう言われ、そして女に向かって、あなたの罪は許されたと、こうイエスは宣言なさった。そういう話がルカ7章に出てまいります。で、考えてみれば、パウロもまたです。主によって多くを許されたがゆえに、多くの愛を示して生きる者へと変えられていったのではないでしょうか。パウロには自分がかつてキリスト者を迫害していた時の負い目があったと思うんですね。彼が書いたあのテモテへの手紙の1の1章の15節でこう述べています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものですとパウロは述べています。昔の訳では、私は罪人の頭だとパウロは 自らのことをそう告白しているんですね。でパウロはこのそういうパウロがですよ、この道のものを迫害するために意気揚々とダマスコに向かう途中でキリストに捕らえられるっていう、そういうこう戒心を経験する中で、今まであってはならないと思っていた道が自分にとってなくてはならない道になり、彼もまたこの道を歩む者へと変えられていった。でそういうことが今日のテキストで書かれていることだと思うんです。でこれはまあ実に、まあ、不思議なことだと思うんです。彼があれほど信じて、あれほど力を込めてですよ、ガマリエルという優秀な学者について懸命に学ぶ中で見出していった一つの道、そしてその道とは全く相反する、あってはならない道だと思っていた道に彼が生きるようになった。パウロの戒心っていうのはその意味では彼にとっても予想することもできないような新しい転換だったのだと思います。でそしてそのような転換をなさしめてくださったのは神なんですね。パウロはそのことを思うときに、私はキリストに捕らえられ、キリストが私を捕まえてくださったとしか言いようがなかったわけです。そして彼はそれまで自らが捕らわれて生きてきた律法というものから本当に自由にされて、キリストに会ってキリストと共に生きる新たな人生をこの歩むことになるわけであります。でそのことがこれから後のこの使徒言行録の最後の数章を用いてこう述べられていくことになります。パウロは各地に教会を建てました。伝道旅行をし、ユダヤの律法にとらわれている人たちに、私たちはその律法の束縛から自由にされて、キリストの恵みによって、あるいはキリストの福音を受け入れていく信仰によって救われるのだ。で、そういうことを伝えて回ったわけですけれども、最初に申し上げたように、彼がエルサレムに帰ってきたときに、彼を待ち受けていたものは、逮捕であり自由の喪失であったわけです。かつてのパウロは律法のもとにある生活をし、優れた律法学者としていわばエリートコースをこう突き進んで歩んでいたわけですけれども、そういう律法のもとなるパウロの生涯の前半ですね、それは結局は律法にとらわれた歩みであり、何よりも隣人を顧みることのない極めて自己中心的な自分のための歩みであった。でしかしキリストに捕らえられるという経験をしたときに、あるいはキリストが自分を生かしていてくださる、そういう戒心の経験をしたときに、彼はただ自分のために生きていく歩みから、そうではなくて主のために、あるいは教会のために、あるいは人々のために、隣人のために生きるものへと変えられていったわけです。そして彼はキリスト信者になったばっかりに、さまざまな苦難を経験しなければならなくなり、生きることにも困難を覚えたり、死を覚悟しなければならない出来事が彼をこう何度も襲ったわけです。でしかしそういう多くの労苦や困難を背負いながらも、私はキリストにあって生かされているという この喜びと感謝のうちに彼は生き続けていったわけであります。私はこの道を迫害した、この道はあってはならない道だと思っていた、しかしその道が今私を生かす道となった、自分にとってはなくてはならない道になった。彼はそういうことをこの苦境に立たされる中で堂々とまた大胆に証しをしているのであります。私たちもまた本当にこういろいろなことがある中で、しかし私を捉え、私を変え、そして私を支えていてくださる、そういう主の恵みの中に生かされている、そうした喜びを深く感じながら、その恵みに応えていく生き方っていうか歩みですね。それはパウロの言葉で言うならば、この道を歩んでいくということ、そうした歩みをともどもに生きていきたいものだと思います。